新解釈コーヒーの世界。私、丸美コーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です。さあ今回も新解釈コーヒーの世界プロ、焙煎に関する深い深い世界、今回はですね、焙煎機に求める性能、まあその焙煎機に求める性能プラスコーヒーが持っている特徴をどう捉えて、何をしないといけないんだというようなことをちょっとお話ししていこうと思います。で、今回お伝えするのはですね、まず火力カロリーの話、そしてそれに関連して熱伝導性と、遠赤外線、そして最終的には風力調整、これがですね、まあ焙煎に関わる人だとですね、まあよくわかるんですけど、まあ焙煎機の中で何ができるのというと、まずは火力調整ができます。まあ当たり前に。ただこれがすごく難しくて、炭火焙煎とかだとそのコントロールが難しい。でもまあ電気式だと容易にできる。そして熱風式だとこれも結構容易にできます。で、直火焙煎だと、実はすごく難しくて、まあ、前回お話した通りドラム自体を温めてます。ドラムって一回温まると急激に冷めることないですよね。なので熱が伝わる方法としては直火焙煎はコントロールが非常に難しいです。まあ、一番難しいのは炭焙煎だと思いますけどね。で、このやっぱりこのカロリーがですね、非常に重要になってくるんですよ。で、なぜカロリーが非常に難しくなってくるかというと、まずコーヒー豆が、多分ですね、穀物でその調理するものの中でも結構難しい要素が多くあるんですね。ちょっと対比として同じく熱を加えるもので分かりやすいものだとお米ありますよね。お米とコーヒー豆ってまず見た目で5倍から10倍大きさが違うんですよ。それでいて、まあ、お米って白米って実際に硬いのは硬いんですけども、すごく硬いかと言われると潰せるぐらいの硬さなんですけども、コーヒー豆ってやっぱりもっともっと密度が高くて、なかなか潰せないぐらい大きさから言っても硬いんですね。それでいて水分量も高いんですよ。で、水分量自体は白米 と、お米で、コーヒー豆でいうと結構近いところがあります。で、こういう流通する穀物っていうのは必ず国際的に 14% 以下の水分まで落とさないといけないということなんですが、とはいえ水分が中にたくさん入っていてお米よりも大きい。で、やっぱり皆さんだからコーヒーの焙煎の話をするとなかなか分かりづらいんですけども、まあ、要はカロリー、火力が強くないといけないんですよ。この観点ってお米炊くときも一緒じゃないですか。お米で、炊飯ジャー買いに行くときって火力って表記されてますよね。それと釜、コーヒー豆の焙煎機と同じように、お米の炊飯ジャーにもこの圧力釜とか言うじゃないですか。鉄の厚み、熱伝導性で、唯一、焙煎とお米炊くときと違うのは水を返すかどうかなんですよね。お米炊くときは水が張ってますよね。で、水が均一の熱としてお米に当たるから、焼いた炊飯ジャーのお米って焦げてないですよね。焦げてないですよね、水だから。まあ昔の釜は、水分をしっかり飛ばしてからも熱加えるから周りでお焦げとかつきましたけど、今の釜だと、中で水分が、まあ、より火力が高いので、沸騰状態で中で対流が起こりますので、お米が一箇所に たまらないので、ああやって焦げないんですね。そして焦げないように後半熱を落としてるんですよ、お米って。でも昔の、ストーブの上で焼くようなところだと熱を落とせないから周り焦げていくんですね。あれ、水分なくなった後も高カロリーを与えるから焦げるんです。これを考えるとですね、コーヒー豆も同じなんですよ。 コーヒー豆はある一定のタイミングで熱を加え、で、コーヒー豆が化学変化を起こしていく過程の中で、一定数の熱は必要なんですけども、それ以上の強い火力を与えてしまうとやっぱり焦げていくんです。でそれはなぜかというと、コーヒー豆は、先ほどお米なら水分がなくなったから焦げますよって言いましたよね。コーヒー豆は豆の一粒一粒の中に水分を持っているんです。これが焙煎していく過程の中でこの水分が抜けていきます。軽くなってきます。となるとその豆自体が水分を保有してないので焦げやすくなるわけです。この時に、カロリーを落とさないといけないんですね。で最初の水分をたくさん持ってる豆にはやっぱり強いカロリーを与えないといけないんです。火力が必要なんですね。でここが長く時間かかってしまえば深くかかってしまうほど、どういうふうになるかというと、やっぱり火力がやっぱり強くないといけなくて、最初のうちはコーヒー豆一粒を思い浮かべてください。そのコーヒー豆一粒は水分をたくさん保有しています。一気に熱が強く豆全体に当たるなら水分は中からきれいに抜けていくと思います。ただ火力が弱かった場合、もしくは一部分の鉄に接してそこだけが熱くなった場合、そこからは水分抜けますが、豆の中心部には熱がまだ伝わってないので蒸発しようとしません。となると芯残りというような青臭い味わいが中に残ってしまうんです。なのでコーヒー豆はですね、しっかりとカロリーを与えるために、熱が均一に当たらないといけないんです。で芯残りを起こすと、もちろん芯残りの状態って当たり前に入れたら美味しくないから、結局そういう釜で焼くとどうなるかというと、周りが水分抜けてきます。それでも焼き続ければ中に徐々に熱が入っていきます。でも抜けた外側の部分はより乾いてしまって、味がどんどん苦くなってきます。で真ん中辺のじわっと程よい甘みと酸味ができてきた豆が焼き上がってる頃には、外側が味が抜けちゃっている。でこの両方の混在した味が出てきてしまうっていうのが、そのカロリー不足で起こりやすい味の傾向。ある人が飲むとですね、それ複雑だとか言うんですよ。複雑な味わい、簡単に言えば芯の味わいと側の焦げた味わいが両方あるので、いろんな味がして、味が深いっていうんですけども、僕たちコーヒーの、専門家からするとですね、結局は浅い加減ですごいジューシーな甘い味わいが出るとしても、結局はそういう釜で焼くと、芯の部分がそうなるまで待たないといけないので、周りは焦げたりだとか側が、乾いた味わいがしているので、クリアな酸質が出ないんですね。なのでやっぱり周りから中まで一気に熱が均一に入ることによって、その酸質のポテンシャルを最大限引き出した浅煎りが焼けるんですよ。でそうするとどうなるかというと、実はスマートロースターみたいにジェットバーナーと呼ばれる空気を一気に800度700度ぐらいまで持ってけるやつから、その800度と700度の空気の中に包まれたコーヒー豆が一気に芯まで、熱が伝わるので均一に焼けやすいと、そして浅煎りまで持っていくことができるというような形になっています。なのでコーヒーのですね、ポテンシャルを出そう、素材の果実感を出そうと思うと、カロリー高めで焼いた方がいい。ただそれだけがコーヒーの味作りじゃないんです。香ばしくてふっくら と、ビター感やチョコレート感を出したいと思ったら、カロリーを逆に抑えながら、ローストの時間を伸ばしていって、表面からじわりじわりと化学変化を追っていくという焙煎方法もあります。こういう意味でですね、何を言いたいかというと、カロリーが味作りの幅を増やすんです。なので最初から火力が弱い釜を買ってしまうと調理の幅が狭くなっちゃうんですよ。なので やっぱりですね、焙煎機を買うときにはその火力のコントロールができた方が、あの自分の求める味が皆さんおのおのどことあると思うんですよね。自分の好きな味、これを変える必要なんか何もないので、ただ自分の求める味わいに持っていくときに必要なのが火力調整のできる釜で、この火力調整の中で皆さん抜けがちなのが保温性なんですよ。これ何かというと、今言ったバーナーの熱源のカロリーがどんだけ出るということの話の前に、蓄熱性というあの焙煎機が持っている熱が表に逃げない方が中に熱こもりますよね。なので、すごく分かりやすい対比で言うと、オーブントースター、お肉焼けますよね。あれ皆さんストーブ代わりになりますか？ならないですよね。あの横にいても熱くないですよね。でも薪ストーブやストーブの周りにいたら暖かいですよね。あれは、ストーブは周りを冷やすために鉄だとか保温性を極力ゼロにしてるわけです。周りに熱が逃げるように。でもオーブントースターは周りに熱を逃がすんじゃなくて、中の商品に熱を行かせたいから周りを蓄熱性にした断熱構造になってるんです。なのでこれがですね、結局今のこのエコの時代、ガス代電気代アホみたいにかかる時代ですね、結局蓄熱性のない焙煎機を買ってしまうとあるんですよ。もう昔ながらの焙煎機もそうなんですけども、焙煎場がですね、焙煎始めると夏場50度60度になるぐらい、ストーブ炊いてるような真横に立ってられないぐらい熱い焙煎機あるんですよ。結局ああいうの買っちゃうと、電気代ガス代が、ものすごい高くなります。でこれも着目点の一つです。焙煎機をこれから買おうと思う人方は、焙煎をしてる横でその焙煎機が直接手で触れるかどうかです。うちの焙煎機は両方とも、あの焙煎中もある程度手で触れます。最初のうちは、じっくりじっくりしないと、ずっと焼き続けるとさすがに熱が表に逃げ始めますけども、かなり表にいてストーブみたいに熱くなることはないです。でも日本の焙煎機の多くはストーブ並みに熱いと思います。でこれは結果的に、燃料費がかかるという問題のもっと大前提に、コーヒー豆に熱いってますかということなんですよ。コーヒー豆に向かって熱は向かってますか。で向かってないから周りが熱くなるんですよ。これ結構大きな問題で、先ほど言ったようにどんなにたくさんバーって熱を炊いたところで、その熱が部屋を温めるために使われているなら、実はコーヒー豆一粒一粒にはなかなか入っていかないんですね。なのでやっぱりそのこの熱が中にこもる必要性がある。でこもる熱をコントロールして焙煎をしていきます。でこの熱もずっと溜まってるわけにいかないんです。コーヒー豆は焙煎してるといろんな成分が抜けていきます。最初水分抜けていくんです。この水分は結構青臭いんですよ。この青臭い水分がそのまま中に残っていたら青臭い豆になっちゃうんです。でこの後必要なのが風力調整です。中の空気をどうやって循環させる、この循環させるタイミングも、そのあんまりいい香りじゃない匂いは抜かないといけないし、逆に言うとロースティングのいい香りはあんまり抜いてしまうと風味が落ちてしまうコーヒーになってしまうので、この辺は逆に言うと温度を一気に上げたいときに風力を強くすると熱も逃げていってしまうので、熱を当てたいときには風をあまり送らないとか、そういうことがコントロールできる必要があります。でこれができることによって、その豆の特性に合わせて、焙煎の、工夫ができます。簡単に言うと、とっても個性的だけど、個性なんだけど強すぎる場合、お料理だったらお塩を抜いたりだとか調味料を加えて臭みを抜いたりとかすると思うんですけども、コーヒーだって焙煎でできるんです。非常に個性的すぎるなら味を抜くという方法が、この熱もそうです、時間もそうです、そして風力によっても変えることができるんです。これによって実際に飲んだ時のカップの中の味わいを整えるんです。なのでそういうことができなくて、なんとなく今コーヒー豆って本当にバリエーション豊かな個性的なコーヒーが多いんですね。で間違っちゃいけないのは、 その個性をそのまま焼いて出せば個性でしょっていうと、これ焙煎にあんまりいらないんですよね。やっぱり焙煎人は調理人であるので、最終的に液体になった時、何グラムで何 cc で落としてこのコーヒーは完成するのかというのをイメージして味を作っていきます。なので、どのコーヒーの焼き方も間違いじゃないし失敗じゃないんですけども、例えばそのお店で使う器具が何なのか、サイフォンを使う方もいると思います。主にエスプレッソしか出さない方もいると思います。そうするとそこに対する濃度感だとか質感が全部変わってくるんです。それに合わせて豆を焼かないと、もう多分全てのコーヒーの抽出方法と合う焙煎方法ってやっぱりなかなかないと思うので、そこはですねコントロールが必要になってきます。いやー難しかったかな、難しいこと言っちゃったかな。でもですね、コーヒーにこんなこと考えてやってるんですよ。でやっぱりコーヒーが持ってる香りだとか甘みだとか、で特には渋みだとか苦みだとか、実はシチュエーションもあって、男性でタバコを吸うならこういうのが好きだろうな、だからこういう豆はこういうふうに焼こうかな、なんてことも考えてるんです。なので、焙煎人が考える味っていうのがどういうふうにコントロールしているのか、まあちょっと僕がですね日常的に焙煎をしながら考えているその頭の中を少し皆さんにお話をさせていただいています。まあなので焙煎機が違ったり持っている素材のコーヒー豆が違うと、いやいやそんなこと言ってもって合わない話も多くあると思います。まあ一人の焙煎人が30年近くコーヒーを向き合っていて思っていることという形で参考にしていただければと思います。このようにですねコーヒーにまつわることを独自の視点でお話ししていこうと思っています。まるみコーヒーは札幌市内6店舗あります。ぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください。本日もありがとうございました。